恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の礼拝メッセージで聖書朗読のお話をしまして、その次の週に三井兄弟が当たっているのでお気の毒だなと思いまして、しかしメールで厳しいこと、練習を繰り返ししてと言ってですね、本当に見事な読み方をですねしてくださいました。皆さん、展示で聖書を読むということがどんなことか、本当にですね、私たちの想像を絶することだと思いますけれども、今日の私は三井兄弟の朗読を聞きながらとても大きな感動を覚えています。佐野光雄っていうですね、人の詩を最初に紹介させていただきます。なんて思ったら、なんて思ったら、パン屋さんはほかほかのパンばかり食べている。なんて思ったら大違い。洋服屋さんはいつも新しいズボンを履く。なんて思ったら大違い。病院の看護婦さんは病気をしない。なんて思ったら大違い。マドロスさんはパイプくわえてカモメと遊んでばかりいる。なんて思ったら大違い。酔っ払いは怠け者でしょうがない。なんて思ったら大違い。兵隊さんは国を守ってくれている。なんて思ったら大違い。この他にも、なんて思ったら大違いなものがうんとある。そして少しは本当もある。それを僕らは探してみよう。まあそういう詩なんですがね、教科書なんかでも紹介されている詩だそうですが、皆さんもそれぞれにこの後にですね、いろんな大違いをですね、見つけて、自分で作ってみるといろんなのができるでしょうね。男は女よりも強い。なんて思ったら大違い。私なんかはですね、例えば、牧師さんは神様のことだったら何でも知っている。なんて思ったら大違い。牧師さんは聖書のことだったらどんなことでも答えられる。なんて思ったら大違い。牧師さんは罪を犯さない清い人。なんて思ったら大違い。まあいくらでもですねできるんですね。ぜひですね、あなたの大違いも紹介してみてください。私たちの中にはこの大違いがどれほど多くあるでしょうか。自分の中にこの大違いがあるということ、偏見や思い違いや誤解、それはそうとは気づかないからこそ偏見であったり誤解であったり思い違いなのですが、私たちはそうしたものがいかに多くあるかを知らされる必要があります。いいえ、私にはそんな偏見なんかありません、思い違いや誤解なんかありませんという人がいたらお答えしたいんです。それこそが思い違いですとですね。カイザリアの百人隊長コルネリオの招きを受けてペテロがやってきました。ユダヤ人のペテロが外国人の家に入るなおということはとてもできないことでした。ユダヤ人たちは外国人は汚れている。ですからその家に入ることによって自分も汚れるとですね、当時のユダヤ人たちは考えていたわけです。それがユダヤ人の、そしてペテロの大違いでした。神様の思いはそうではありませんでした。ペテロにそのことを教えるために不思議な 幻を繰り返し見せました。前々回見たところでしょうか。大きな敷布のようなものが四隅を吊るされて天から降りてきて、その布の中に汚れた動物と言われる動物たちと清い動物、食べても良いと言われる動物たちが一緒に入ってきたのです。そしてペテロに神様はそれをほふって殺して食べなさい。ペテロは答えて、主よ、それはできません。この四隅を吊るされて降りてきた敷布、これは非常に象徴的な光景でして、当時の人たちが考えていた世界、当時の人たちはまだ地球、この住んでいる私たちの世界が地球であるなんていうですね、考えはないわけです。地球であるなんて分かったのはずっとですね、後のことです。まさに最近になって、ね、未だにある人は地球は平べったいと信じている、そういうですね、会があるそうですけどもね。当時の人たちは、世界は平べったくって、そして四隅を吊るされているそういう世界だとですね、天からぶら下がっているそういう世界だと考えていた。もしかするとこのペテロに見せた幻は、このような光景を見せることによって世界は神様によって作られたすべてのものに満ちていて、すべてのものは神の目に清いもの、愛すべき愛されているものなのだということを教えたかったのでしょうか。招かれていよいよコルネリオの家に入っていきました。先週見たようにそこにはコルネリオとコルネリオの家族、また親族、近所の人たち、友人たち、ユダヤ人もローマ人もいろんな人たちがもうぎっしり家の中に集まっていたわけです。そこにペテロと、そして数人のユダヤ人クリスチャンとが入ったわけです。ペテロはそこに入ってその光景を見たとき、瞬間的に、ああ、この光景はどこかで見た光景。ああ、このありさまこそ、神様が見せてくださった、あの布の中にいる動物たち。ああ、この光景なんだな、ということをですね、思い当たったことでしょう。今朝のこの礼拝にも、様々な人々が集められています。男性と女性、子供と青年と、中年と年いったもの、日本人と、そしてどっかにいるでしょう、スイスの人も、またアメリカの人もですね、いろんな国の人たちもいますし、お金持ちもいますし、貧しい人もいますし、喜んでいる人がいれば、とても心に悲しみを持っている人もおれば、教会にずっと前から来ている人もいれば、今日初めて来た人もいれば、いろんな人たち。しかし、はっきりしていること。神様は、決して人を偏っては見ておられない。神様はすべての人をそれぞれに愛し、受け入れ、祝し、恵もうとしておられる。34節。そこでペテロは、口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。皆さんが聖書を読んでいて、当たり前に読むかもしれませんけれども、ちょっと考えると変な書き方と思うことにぶつかるでしょう。例えばこれです。そこでペテロは口を開いてこう言った。この口を開いてなんて言葉いらないですよね。そこでペテロはこう言ったでいいじゃないですか。わざわざ口を開いて、まあ田中直美先生でしたら口を開かないで、腹話術師ですのでですね、口を開けないまま、あーこんにちはなんてですね話をするでしょうけども、ペテロはここで何も腹話術をやるわけじゃないんですからですね、口を開いてなんてこと。でもこれが聖書の書き方です。すなわち口を開いてという言葉によって、これからとても大切なことが語られますよ、これから語ることはとっても重要なことですよっていうことを言いたいとき、口を開いて重々しくですね、重大なことを語り始めるというときの決まった言い方です。イエス様もあの有名な 三条の水訓、三条の説教と言われる、マタイ伝の五章のから始まる、あの一連の説教の一番始まり。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。と書かれています。ペテロは、そのように口を開いて、まず言ったこと。これで私は、はっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず。ペテロの考えでは、自分たちユダヤ人こそ神様から特別に愛されている、まさに神様からエコひいきされている民族だと考えたのです。外国人は、異邦人はそれから除外されている。そういう考えに固まっていたのです。しかし、その大違いを知らせるために、それを崩すために、神様は、なんと、遠く離れたカイザリアのコルネリオに幻を見せ、また、御使いを送り、また、ペテロに不思議な幻を三度も見せ、そして、先週のところ、コルネリオから具体的にどうして私をお招きくださったのですかということで証を聞くにつれて、彼の心の中でもうそういうことだ、そういうことかとですね、うなずきが起きたのです。今、ペテロは彼の大違いを知らされてメッセージを始めます。今日のところにペテロのコルネリオの家でのメッセージが描かれているわけですが、私たちは使徒の働きの実証まで、まあ今日が36回目になりますけれども、ずーっと学んできましたが、実は3回ペテロのメッセージに触れてきているのです。第1回目は2章に出てきたペンテコステの日のメッセージ、第2番目は3章に出てくる美しの門での奇跡を行った後でのメッセージ。そして第3番目は4章に行ってペテロは逮捕されてユダヤの最高議会の議員たちの前で弁明をしたあのメッセージ。3回ペテロは語っているのです。そして今日4回目の4番目のペテロの説教に触れているんですが、ペテロはこれまでよりもさらにイエス様に対する理解を深められ、それ以上に自分の持っていた偏見が崩されて、正されて、そのメッセージも次第に高められていくのです。説教者っていうのは、説教を聞く聴衆によって育てられると言いますけど、私もこの内灘の教会に導かれて29年になるんですけど、説教の点で、成長しているかなということを考えるととても心もとないのですが、しかしペテロの姿を見ると嬉しくなります。ペテロはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食べながら、その時にはイエス様のことを少しも理解していませんでした。見当外れな考え方をペテロはイエス様に対して持っていました。時に立派なことを言って褒められ、ところがその後に直後にイエス様からサタン、悪魔呼ばわりされるほど、とんでもない考え方をペテロは持っていました。そしてイエス様が逮捕されて十字架にかけられる、その寸前には、あんな奴は知らないと言ってですね、呪ってまでイエス様のことを否定した裏切り者のペテロ。そして、ほんの少し前までは、偏見を持って外国人を差別していたペテロ。しかしそんなペテロが、次第次第に作り変えられ、育てられたながら、今語っているその姿を見るとき、とても嬉しくなります。神様はそのように人を作り変え、人を正し、人を育ててくださる、そういう方なのです。さて、読んでいただいたペテロのメッセージ、始めから終わりまでずーっと見ていくとき、私たちは、これが説教というものだなぁとつくづく思います。よくあちらこちらで招きを受けて、特に牧師たちの集まりに招かれて、説教について話してくださいということでですね、まあ本当に説教に本当にいつも苦労し、うつ状態になるような落ち込みを経験するようなものが、 説教についてどういうことを語ればいいのかと思うのですけど、しかし今日のこのペテロのメッセージを見るとき、これが説教ですとつくづく思わされるのです。どういうことでしょうか。すなわちペテロのこの短くまとめられたメッセージをよく見るとき、このメッセージの始めから終わりまでイエス様のことで終始しています。ひたすらペテロは人々に、聞く人々の心をイエス様に向けさせようとしているのです。繰り返し、このイエスが、このお方が、このイエスです、この方こそと言ってイエスキリストを人々に見せるのです。36節でも、神はイエスキリストによって、そしてこのイエスキリストは、38節、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に、このイエスは、39節でもイエス、人々はこの方を、40節、神はこのイエスを、41節、イエスが、42節、イエスは、このイエスこそ、43節、イエス、この方を信じるなら、その名によって、は、こんなに短い説教の中で、ペテロは、こんなにも繰り返しながら、イエス様、イエス様、この方、この主イエスと呼び指すのです。聞く人々が、説教によってイエスキリストに出会う。これこそが説教の目的です。皆さんが今日、教会に来てくださって、そして何を求めていらっしゃるか、様々な求めがあるでしょうが、ぜひぜひ、説教を聞いて礼拝に出て帰るとき、私はイエスキリストにお会いした。私はイエスキリストを来るときよりももう少しよく知った。イエス様って素晴らしいなぁとですね、そう思いながら、そうつぶやきながら帰ることができたら、あなたは恵まれた礼拝に出たことになります。この短いペテロのメッセージの中で、イエス様のお名前がいくつか表現されています。第一は、イエス・キリストです。そして、ナザレのイエス。そして、ただイエスだけ。またこの方、イエス、これがイエス様の個人名です。イエス様が育ったナザレにも同じ名前を持った男の子たちがきっとたくさんいたと思います。旧約聖書に出てくるヨシュアとかホセアとか、これはギリシャ語読みすればイエスになるわけです。旧約聖書のイエス様といえばヨシュアとかホセアは同じ名前です。なち、他にもみんな持っている普通の名前。しかしその名前の意味は素晴らしいです。主は救いという意味です。ナザレのイエス。ナザレっていうのはイエス様が育たれた村の名前。ですからナザレ村育ちのナザレ出身のイエスということです。生まれはベツレヘムなのですけれども、ずっと成長したのがナザレですから、ナザレのイエスと呼ばれたわけです。では、イエス・キリストとはどういうことか。なんだか今日は、やに基本中の基本の話になるなぁとですね、思うかもしれませんけども。でも、ぜひ、しっかりですね、押さえておいていただきたいのです。イエス・キリストとは一体どういうことですか。先ほど言ったように、イエスは個人名です。名前です。じゃあ、キリストは名字ですか。ああ、さすが外国だから、名前が最初に来て、後ろに、ね、名字が来てる。イエス・キリスト。いえ、キリストは名字ではありません。聖書の世界では名字はないのです。名字がないって。名字はありません。名前だけです。私が、イスラエルに生まれ育ったとすると、私の名前はミキヨだけです。でも、ミキオだけだと、どこのミキオかわからないので、お父さんの名前を使うのです。例えば、私のお父さんの名前は、タカシと言いますので、バルタカシミキオというふうに名前を言うわけです。例えば、ペテロさんは、ペテロというのはイエス様から付けられたあだ名です。本当の名前はシモンです。でも、シモンという名前はいっぱいありますので、どこのシモンかわからないので、バルヨナシモン。 お父さんの名前がヨナでしたので、ヨナの息子シモンと名付け、呼ばれたわけです。じゃあキリストっていうのは、名字でないとすれば何でしょうか。これはイエス様のそのお仕事を表す職業名と言ったらいいでしょうか。その意味の意味は、油注がれたものという意味です。ヘブライ語でそれをメシアというのです。ギリシャ語ではクリストスと言います。それを私たちはキリストと呼んでいるわけです。油注がれたもの。一体どういう意味なんでしょうか。油注ぎ。旧約聖書の中では、三つの仕事に人がつくとき、油注ぎという儀式が行われて、その仕事に任命したのです。油といっても、サラダ油とかですね、ごま油ではありませんですね。オリーブ油が注がれたのです。預言者、祭司、王様、この三つの仕事に就くとき、オリーブ油が頭から垂らされて任命されるわけです。そして、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちは、旧約聖書の中から、キリスト、油注がれた方を待っていたということはどういうことかというと、キリストは来てくださるはずだ。聖書の約束です。そして、このキリスト、油注がれた方が来るとき、このお方は、預言者として、祭司として、王として、この三つの、油注ぎの仕事、三つの仕事を一手に引き受けるお方として来てくださるはずですと待っていたわけです。そしてついに、ナザレのイエスが、私がキリストですと、次第に自分を表し始めました。問題は、本当にあのナザレのイエスが油注がれた方、キリストであるかどうかです。なぜなら、イエス様以前にもイエス様以降にも、また現代でも、私こそキリストですという偽キリストがあちらこちらに登場するからです。日本でも、隣の国韓国でも、偽キリストは現代でも出てくるわけです。本当にあのナザレのイエスが、真に油注がれた方、キリストであるかどうか、ペテロは、ここで。あのナザレのイエスこそ、真に、私たちが待ち望んでいた、預言者であり、祭司であり、王、そのお方なのです。真に油注がれた方、キリストなのですとある、ということを力強くここで証言するのです。第一番目に、預言者。預言者っていうのは、神様のお心を、神様の意志を、私たちにはっはっきりと語る存在です。そして、神様は、様々な形で私たちにご自分の意志を見せてくださいます。例えば、この大自然を見るとき、大宇宙を見るとき、私たちはそこに神様の私たちへの語りかけを聞くことができます。歴史の中に、私たちは確かに、人間の愚かな歴史の流れのようですけれども、そこに、神がおられて歴史を導いておられるのだということを認めざるを得ないほど、明らかに神は歴史の中で語りかけています。また、私たちの中にある良心、良い心と書く良心を通しても、神様は私たちに語りかけています。私たちが何か悪いことをしようとするとき、心が痛みます。それはやめなさい。そんなこと言っちゃダメです。そんなことしてはダメですと、両親が囁きます。これは神様の声だと言います。また、この聖書を通して、神様は私たちにはっきりと、否定できないような形で、私たちに対する神様の意思が表されています。そして、何よりも、最後に、イエス・キリストはこの終わりの日に至る。巫女によって、キリストによって私たちに語っておられるというのです。そうです。イエス・キリストこそ、神様が私たちに語りかけ、私たちに見せようとしているすべてを本当にですね、ありありと示してくださったお方。ですから、イエス・キリストがあの洗礼を受けて自ら出てきたとき、天から声があって、これは私の愛する子、これに聞け。このものに聞けって言いました。これは私たち一人一人に対する、まさに神様からの証言です。イエス・キリストに聞きなさい。イエス・キリストに聞くならば、あなたは求めていた真理を知るでしょう。 イエス・キリストを見るならば、神がどういう方であるかがわかるでしょう。イエス・キリストの語る言葉の内容をよく聞けば、神が私たちに何を語って何を望んでいるかがよくわかるでしょう。イエス・キリストに学べば、私たちがどのように生きればいいのかがわかるでしょう。そう。イエス・キリストこそ、私たちに神の意思をはっきりと見せてくださる、まさに預言者として、預言者っていうのは神の口という意味です。神様の口のような形で私たちに現れてくださったお方。ですから36節。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。イエス・キリストによって平和を述べ伝え、神様は決して私たちに宣戦布告を言っているわけではないのです。汚れたどうしようもない罪人の私たちにイエス・キリストを通して平和を述べ伝え、和解の福音をキリストを通して私たちに与えるのです。イエス・キリストこそまさに御言葉そのもの。ヨハネ一章、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉体を持って私たちのうちに宿った。イエス・キリストは言葉と呼ばれていますが、まさにイエス・キリストこそ神が私たちに語っておられるお言葉そのもの。第二番目に、神は私たちにイエス・キリスト祭司として与えてくださいました。祭司。祭司とはどういう仕事をした人でしょうか。例えば、私が何かひどい罪を犯したとします。そして両親がうずいてうずいて平安がなくなって、何も手につかないぐらい本当にですね、自分の罪をですね、責められています。そうすると私はですね、そう、罪の許しをいただくために祭司のところに行こうとですね、祭司のもとに行くのです。手ぶらで行くことはできません。自分の家に飼っている羊の中で一番いい羊を探して、病気がないか傷がないかよく調べた上で、その羊を連れて祭司のもとに行きます。そして祭司江川にですね、江川祭司、私はこれこれの罪を犯しましたって言うとですね、江川祭司はですね、私を叱りつけないとですね、そうですか、じゃああなたの罪を全部告白しなさい、ね、私はその羊をですね、江川祭司に出すとですね、江川祭司はよかったって罪を流して、ね、神の前に祈ってくれるんです。神よ、横山はこれこれの罪を犯したけど、本当にその罪はあなたに裁きを受けて、あなたの呪いを受けて、もう殺されても仕方がないような罪ですけど、その罪を認めて告白して身代わりの子羊を持ってきましたので、この血に免じて、流された血に免じて、横山の罪を許してやってくださいと取りなしの祈りをしてくれます。その祈りが終わると、江川祭司は私のところに来てニコニコしながら、安心していきなさい、あなたの罪は許されました、どうぞ平安に帰りなさいと宣言してくれるのです。これが祭司です。イエス・キリストはまさに私たちの祭司、大祭司として来てくださって、子羊の血ではなくして、なんとご自分の体を捧げる生贄として十字架につけて、ご自分の流す清い血潮によって父なる神に取りなして、父なる神を、私は彼の罪を、彼女の罪を全部背負って死にました。動物の血は人間の血を許すことはできない。あれは全部青写真でした。今こそ私の血を持って罪を償いましたので、私の血を持ってどうぞ許しをください。イエス・キリストを信じる者の罪を全部許す祭司。イエス・キリストこそまさに私たちの祭司として来てくださって、私たちに許しを宣言してくださるお方なのです。38節。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。本当に祭司として私たちの傷ついた心を、傷ついた両親を、本当に疲れた心を癒してくださる、まさに祭司であり、また 43節。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。罪の許しを与え、それを宣言し、平安を与えてくださる祭司であるのです。そして第三にイエス・キリストこそが王です。王様っていうのは、先制君主のような暴君であれば違いますけれども、本当の王様は、正しい良い王様は、自分の民を、国民を、その敵や災害から保護します。また、様々な起こってきた問題を正しい知恵を持って裁きます。イエス様こそ、確かに私たちの王、主だとペテロは言うのです。もう一回38節の後半、また悪魔に制せられている全てのものを癒されました。私たちは生まれながらに悪魔の支配のもとにしっかり首根っこを抑えられているようなものです。自分でやりたいと思う良いことはできないでしたくない罪を犯してしまう。死にたくないと思っても死んでしまう。様々な私たちはですね、ものにこう首根っこを抑えられているような状態。しかしそれは悪魔に制せられている。しかしイエス・キリストこそが、その悪魔の支配を私たちから本当に解き放ってくださるお方。そして42節。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることをなります。イエスこそ生きている者も死んだ者も正しく裁くことのできる裁き主。ペテロは、イエス・キリストは王なのですと言うのです。このように、ペテロのメッセージは、イエス・キリストこそ預言者であり、祭司であり、王であることを伝えて、確かにこの方は油注がれた方。油というのは先ほど言いましたように、オリーブ油が注がれましたが、このオリーブ油は象徴的なものでした。それは神様の清い霊、聖霊を表していたのです。ですから、ペテロは言うのです。38節って、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。だからこそ、注がれた天よりの油、聖霊によってこの方は力ある働きをなし、様々な奇跡を行い、溢れる愛を持って人々を愛し、慰めを与え、また知恵ある言葉を持って人々を導いたわけです。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし。イエス様の足は、迷った一匹の羊を探し求める良い羊飼いのように、北陸っぽい道を歩き回りました。巡り歩きました。イエス様の見ては、手は、疲れ果てた人や、死のとこに伏している方々や、孤独の底に沈んでいる人、絶望の中に悲しんでいる人々の手を握りしめて立ち上がらせる手でした。しかし、何ということでしょうか。39節の最後、人々はこの方を気にかけて殺しました。すなわち、その巡り歩いた足を人々は十字架に釘付けにしたのです。その人々を立たせたその御手をローマの兵隊は荒々しく開いて、そこに釘を持って十字架に打ちつけたのです。木にかけて殺しましたとペテロは十字架のことを語ります。木にかけて殺す、この表現は旧約聖書を知っているものでしたらすぐにハッと気づく言葉です。申命記21章にあるように、木にかけられたものは呪われたものである。呪われたものとしてキリストは木にかけられて死んだのです。しかし、驚くべきことは、イエス様は決して十字架に非業の死を遂げたのではありません。自分の思いとは裏腹に、自分の考えてたことよりも逆のことで、十字架に仕方なしにかけられたのではないということです。なんと聖書を読んで私たちがはっきりわかることは、イエス・キリストはご自分の意志を持って、イエス様を妬み、イエス様を憎む人々の手の中に自分から入っていって、無茶苦茶な偽りの証人たちを立てた裁判の席で、 一言も自分を守ろうとする弁解の言葉を吐かないで、自分を死から救おうとはなさらないで、逃げ出そうとはしないで、まさに毛を刈る者の前に黙っている羊のように、ほふられる羊のように黙って十字架の道を歩いて、ご自分の意思でぶら下げられているということをぜひ知ってほしいのです。なぜなら、十字架の死こそイエス・キリストがあのクリスマスにこの世界にいらっしゃった目的だったからです。私たちこそ神の前に汚れた、呪われ、捨てられ、見捨てられるはずの罪人、どんなに善行をして罪の償いをしようとしても、そんなもの何の役にも立たない、私たちには望みがないのです。でも神は、片割り見ることのない神は、あなたを愛して御子イエス・キリストをこの世界に送り、御子イエス・キリストはご自分の意思であなたの代わりに十字架にかかって、あなたの受けるはずの神の呪いを、裁きを、地獄を身に受けて死んでくださったわけです。その死は本当にあなたの罪を許すのに十分な死だったのでしょうか。本当に神様はあの2000年前の一度限りの十字架の死であなたの罪を許すことができるでしょうか。それの証拠が明らかになりました。あの十字架での一度限りの十字架のイエス様の死で、父なる神様は十分です。それで十分な償いができました。あなたを信じる者のすべての者の罪を許すのに、その死は一度限りで十分です。私の義は満足しました。神様の義は罪に対する裁きをしないでは満足しないのです。でも神の義が、正しさが十分に満足しましたという証拠が復活なのです。40節。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。もしも復活がなかったら、私たちは未だに本当に救いはあるのかな、本当かなと不確かな不信仰な状態で、すなわち救われないでいるんでしょう。しかし復活は、あの十字架の死が十分な私たちに効力があることを表しているのです。ペテロは自分がその証人であることを明かしします。41節、しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中から蘇られた後、ご一緒に食事をしました。なんとイエス様と食事も一緒にしましたよ。幻だったら食事はしません。よくサバイにいらっしゃるダビデ・マーチン先生のイースターのメッセージ、復活のメッセージ、私はすぐに思い出すのですけど、夜中にあなたの家にお化けが出たら、それが本当にお化けかどうかを試す方法があります。マーチン先生言うんです。おにぎりを作って、お化けにおにぎりを出してごらんなさい。もしそれを食べたら、それはお化けではありません。それは泥棒です。お化けは食べ物を食べないのですとですね、と思うんですけどもですね、それがマーチン先生のもう決まり文句って言いますか、メッセージです。イエス・キリストは復活して、ペテロたちと弟子たちと一緒に食事を共にしました。本当に肉体を持って蘇った。ペテロは、私はその証人ですと言うのです。そして、だからこそ、私たちのために死んで蘇ったこのイエス・キリストを、信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられる、と43節で締めくくるのです。皆さん、イエス・キリストを信じる、それはどういうことですか。ただ、私はイエス様を信じます、何もわからないで信じるではなくして、ぜひ知って信じてください。どのように知って信じるんですか。イエス・キリストこそ預言者、祭司、王であると信じていただきたいのです。あなたは今まで真理を求めていたでしょう。本当のことはどこにあるだろう。最初に紹介した本当のことも少しはある。でも本当のことはどこにあるんでしょうか。イエス・キリストは、私が道です。私が真理です。イエス・キリストこそ、私たちが探し求めていた真理そのものなのです。私は、イエス・キリストこそ、確かに 神が私たちに明らかにしてくださった道、真理そのものであると信じます。祭司。祭司とは、その名前の意味は、箸を作る人という意味だそうです。神様との関係が私たちは断たれているのです。でも、神様との関係を修復して、神様との間に平和を作ってくださるお方。何によって、ご自分の死をもって、神との平和を準備してくださいました。イエス・キリストこそ、あなたに神との仲直りをさせてくださり、神による許しと平安を与えてくださる祭司だと信じるということです。そして王として信じるということです。今までは誰が王様でしたか、誰か人でしたか、お金でしたか、仕事でしたか、自分自身でしたか。しかしイエス・キリストをあなたの主として、王として心にお迎えする。この方こそ、確かにあなたを正しく導き、正しく守り、正しく教え、戒めてくださる王そのものなのです。そのような方としてイエス・キリストを信じ受け入れるとき、あなたは罪の許しをいただき、永遠の命をいただき、神の子供としての特権を受けるのです。イエス・キリストを信じるときに、罪の許しが与えられる、それだけのことではないことが44節。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。ペテロのイエス・キリストを指さすメッセージを人々はコルネリオ以下、そこに詰めかけた人々は一心に聞きました。人々の心はペテロをもう忘れて、指さされているイエス・キリストにうっとりとするような感じで、イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリストはどういうお方か、何をしてくれたのか、どういうことを私に語っているのか、彼らは知って聞きながら、心でうなずきながら、そうなんだ、そういうことだったんだ、信じようと彼らが決心したのです。どうやらそこに集まったみんなが心の中でイエス・キリストを信じたようです。すると、不思議なことが起こったのです。彼らに聖霊が下った。清い神様の霊が彼らに下ったというのです。どうして目に見えない聖霊が下ったことが分かったんですか ?46 節。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。異言を話していたからだって言うんです。異言。まあ、この教会ではこの異言っていうのをですね、私たちははっきりと外国語ですと解釈してですね、しばしば私も全然そうとは知らないで招かれていく教会が異言でお祈りをする教会だったりするとびっくりするんですけどですね。こういう形でお祈りが始まるのです。これが異言の祈りです。ですね。でも一体何を言ってるのかわからない。ですね。ですけど、ここで言う異言っていうのはですね、そういう意味不明の、ただ音の羅列ではなかったことがわかります。なぜなら、彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。彼らの異言は聞いている人たちに意味が分かったのです。そして神を褒めたたえる言葉だったのです。これは、あの、使徒の働き2章に出てくる、ペンテコステの日に聖霊が注がれて、弟子たちがみんな口々に外国語で話し出したっていう、それと同じレベルだと思っています。信じています。すなわち、人の働きの2章はユダヤ人のペンテコステ。そしてこの10章は外国人、異邦人にも信じる者に聖霊が注がれるという異邦人のペンテコステだったわけです。このようにイエス様を信じるとき、罪の許しと同時に聖霊が与えられるということはなんていう驚くべき、しかし素晴らしい約束でしょうか。信じる者の心の中に2泊3日で済むために来るんじゃないんです。罪を犯すとパッと出ていくような方じゃないのです。信じるなら、その人のうちに天国に入るその日まで住み着くために来てくださるお方です。わあ、聖霊は私たちのうちに住んでいてくださる。しかし、この聖霊が外国人にも注がれたというこの光景は、ペテロ以下、ユダヤ人クリスチャンたちにとっては驚きでした。なんていうことだ。ユダヤ人どころか、彼らも今聖霊に満たされて、不思議な外国の言葉で神を褒めたたえている、私たちと同じじゃないか、驚きました。ですから、 罪の許しが与えられ、聖霊も与えられたということを見たとき、ペテロは言います。47節。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょう。そしてイエス・キリストの御名によって、バプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。そう。イエス・キリストを信じるなら、罪許しが与えられ、聖霊がその瞬間与えられます。そして、その人には、バプテスマを受けるようにと、神は命じているのです。洗礼を受けるようにと命じているのです。ペテロは、バプテスマを受けるように彼らに命じたとあります。奥ゆかしく、洗礼受けたらいかがですか？受けるといいですよ、なんていう言い方ではなく、信じたのですから、そして聖霊を受けたのですから、あなたはイエス様のお言葉に従って、キリストを信じるなら、バプテスマを受けて、従い始めるべきです。なぜなら、信じるっていうことは、従い始める第一歩だからです。バプテスマはその第一歩ですよ、と、バプテスマを命じたっていうのです。信じるっていうことは、イエスキリストを心にお迎えして、イエスキリストについていく、従っていきますということです。信じるけど、ついていくのは嫌だっていうと、これ、本当には信じていないのではないのかな、ということになります。私の家内は、私のことを信じていると、私は信じています。まあ、家内は、北陸の人間、神奈川の人間ですから、とても奥ゆかしくって、土佐の人間のような私みたいな明けっぴろげでなくて、奥ゆかしいので、なかなかそういう表現言わないんですけど、もしかして私の家内が私にこう言ったとしましょう。私、あなたのこと、信じてますよ。そうか。信じているんだな。ありがとう。じゃあ、9月、一緒に岡山行こうよ。信じてるんだけど、それとこれとは別。あなた勝手に行って。来年トルコに一緒に行こうよ。信じてるけど、トルコ一緒に行くのは嫌。もしも、そんな風に言ったとしたら、現実に言ってるんですけどね、そうやってね。ちょっと心の中で、あれ本当に信じてくれてるのかなとですね、ちょっと不安になりますけど、でも、イエス様に対して、私はあなたを信じますっていうことは、従っていきますということなのです。そしてその従うということの第一歩がここにあるように、バプテスマを受けるということです。そこから始まるのです。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。彼らは、ペテロからバプテスマを受けて、はい、一丁上がりとですね、解散しませんでした。バプテスマっていうのは、いつも言いますように、卒業式ではありません。入学式のようなものです。そこから始まるのです。ですから、コルネリオ以下、そこに集まった人たちはペテロに、お願いです。もう数日間ここに滞在して、あなたのそのイエス様のことをもっと教えてください。聖書のことをもっと教えてください。どのようにこれからクリスチャンとして生きたらいいのか、どうぞ私にもっと教えてくださいと、数日間のクラスを願ったということなのです。この霊的な食欲、貪欲さ、これはとても大切な私たちの信仰の健康度を測るバロメーター、測りになります。夏バテで食欲がないっていう人もいるでしょう。まあ、夏バテで帰って食欲が出るなんて人もいるかもしれませんけど、ですね。でも、私たちの信仰のバロメーターは、まさに、霊的なことに対する食欲です。聖書を読むのが義務のようになったら、礼拝に出るのがなんだか義務感のようになったら、ちょっと信仰的な健康にちょっと陰りが見えています。一緒に祈ることや、説教を聞くことや、もっと聖書を読むこと、もっと聖書を知ること、イエス様を知ることに対して願いが薄くなっているなら、私たちはこの人たちのように祈りたいのです。もっと私に霊的な食欲を、貪欲さを与えてください。健康、霊的な健康を私に返してくださいと祈りたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝また御言葉を通して、私たちにイエス・キリストが私たちの預言者であり、祭司であり、王であることを、ペテロのメッセージを通して聞きましたが、どうぞイエス・キリストをそのようにはっきりと認め、信じ受け入れ、そのような方として 愛し礼拝することができるように導いてください。お一人お一人がイエス・キリストこそ私の主です、私王ですとイエス・キリストを告白できますように導いてください。そして信じたお一人お一人がこのお方をしっかりと見つめながら、さらにイエス・キリストを知り、イエス・キリストに作り変えられながら成長していくことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。